じゃあ、空気力学の基礎みたいなやつの2回目ということで、前回話から漏れていた、お話をちょっとしたいと思います。で、まずちょっとわかりやすいキャッチーなところから話をすると、航空機の分類というところで、まず航空機とは何かということなんですが、ざっくり、まあ、いろんな分け方ができますが、法的な話じゃなくて、まあ、一般的な理解ということで、軽航空機と重航空機と、で、いうものに分けることが一つできると。で、これ軽航空機っていうのは、空気より、平均密度が軽い、比重が小さい、気球と飛行船ですかね、普通に言ったら。で、こういうものは、で、もう一個が重航空機。先に言っとくと、これが固定翼機や回転翼機と。で、軽航空機、気球や飛行船っていうのは、いわゆる浮力で浮いてるというものになります。で、歴史的には当然熱気球、モンゴルフィエ兄弟が熱気球を作ったのが、まあ、人類の飛行っていう意味では最初とされてますけども、1700何十年だったかな。ちょっと忘れちゃった。それで、まあ、こっちのあれは、浮力、と言いますけど、まあ、静的揚力という言い方をすることもある。で、いわゆる飛行機とかヘリコプター、これが重航空機ですけども、まあ、固定翼機、回転翼機って言いましたけど、固定翼機は滑空機と飛行機。滑空機はエンジンが普通はついてないもの。グライダー。それから飛行機はエンジンがついてるもの。で、回転翼機はオートジャイロではヘリコプターという、主翼の代わりに回転する翼で、主に揚力を得るというものですけども、違いはやっぱりオートジャイロは回転翼を回すための動力がついてないと。ヘリコプターはついてると。その違いです。で、今回はあんまり飛行機以外の話はちょっとしないでおこうと思います。こういうものが使っている翼で生じている揚力っていうのは動的揚力と。言ったりもします。要するに、前進速度がなくても、上向きの延直方向、重力に対抗する力が得られるのが軽航空機。それに対して、それが得られないのが前進速度がないと、揚力が出てこないのが、動的揚力という言い方をします。することがありますね。あんまり言わないから、普通はいちいちそんな言い方をしないで、浮力、揚力って言っちゃうことが多いと思います。それで、あとちょっと触れとくと、まあ、羽ばたき機っていうのは、まあ、一応、ジャンルとしては、ちょっとこれらとは別になってくるかなと。あと、ドローンって最近よく言いますけど、これはジャンルっていうよりは、要は無人機一般を元々は多分指していたっていうか、もう本当の元々に戻ると、なんか、スズメバチかなんかの、英名、英語名っていうかなんか、そういうあれ、なんだ、スラングみたいなのだったと思うんですけど、まあ、そこから転用されて、おそらく無人機になって、で、最近だともう無人機の中でも、プロペラが4つついてるですね、回転翼、小型の、特に小型の回転翼無人機みたいなものをよく、俗にはドローンと言ってますけど、別にドローンってもともとそれだけではなくて、飛行機タイプのドローンも、まあ、今でも多分英語だったら普通にそういうのをドローンと呼ぶと思うんですけど、例えばプレデターとかね、MQ-1 プレデターとかそういうのをドローンと呼ぶと思うんですけど、まあ、いろいろあると。いろんなタイプがあると。で、飛行機の力の釣り合いの話を多分、一番最初に普通するんですけど、してなかったと思うんで、すごく簡単に言っときます。我々が静止している、あるいは等速直線運動をできるっていうのは、力が、その物体に働いている力が釣り合ってるからですよと。じゃあ飛行機の場合。巡航している飛行機の場合どうかと。まあ、静止してたらね、何も面白くない。まあ、でも静止状態から考えて、一応ね、おさらいしとくと、静止状態の飛行機は何かっていうと、重力。まあ、地球上にある物体には基本的には重力が働いてて、まあ、マクロに考えると一応でいいと。重力加速度かける質量ですね。質量かける重力加速度か。M かける G、MG。これは W と、Weight の W ということもありますけど、M はマスね。で、G はグラビテーショナルアクセラレーション。で、それで M、G が W と、ウェイトという言い方をしますけども、これが、単位としては、単位というか次元としては力で、単位、SI 単位形で書くと普通はニュートンで書いたりとするわけですけども、下向きに、延直下向きに、まあ、地球の中心方向に向かって重力が働いていると。 マクロに働いてる、一点に働いて、重心周り、重心に働いてるとみなして、それに対抗する力が、膠着装置っていうか、まあ、ランディングギアの足ですね、まあ、タイヤのところに上向きに垂直抗力が働いていて、まあ、タイヤがいっぱいあればね、その平均的に分散されて働いて、それが支えて釣り合っていると。遠心力と垂直抗力が釣り合っているので動かない。それだけの話ですね。地上にいる場合。で、これが、まあ、走り、滑空、じゃねえや、滑走ですね。離陸滑走始まると、前にエンジンの、ジェットエンジン、まあ、旅客機を想像すると、ジェットエンジンの力で前向きの力が出て、それに空気抵抗と、タイヤに、摩擦抗力が働いて、まあ、釣り合わないんだけどね、加速するんだけど、加速しないと困っちゃうんで、釣り合わないで、ジェットエンジンの力の方、水力の方が大きくて、どんどんどんどん加速してって、あるところで飛び上がると。まあ、揚力も働いてるんでね、実は。で、ちょっとその間のところ難しいんで飛ばして、今、もう、巡航状態に上昇も終わって、ランディングギアも格納して、はい、ベルトのサインが消えました。で、巡航状態に入りましたの状況を考えると、どうなってるかっていう、釣り合いどうなってるかっていうと、まず重力は常に働いてるんで、下向きに重力が働いてて、それに対抗する、落ちないためにはね、揚力。まあ、ほぼ揚力ですね、これ。厳密に言うと、まあ、この場合揚力って言っても大丈夫かな。うん、ちょっと話を簡単にするために揚力って言っちゃいますけど、鉛直上向きに揚力が、働いていて、で、後ろ向きに前に進んでるんで、空気抵抗が、抗力、前回言ってた抗力が働いてる。で、前向きに、それを、に対抗するだけの水力がジェットエンジンから供給されてると。まあ、ジェットエンジンから出るジェットは後ろ向きなんですけど、それの反力が前に出てるということで、まあ、これで上下と左、前後ですね、の力が釣り合ってる。まあ、左右は基本的に飛行機って対称なんで、力は働い、ほぼ働いてないと思っていいでしょうと。ということで、これで力が釣り合ってるよと。モーメントの釣り合いはちょっと、また後で、話しますけども、これ厄介なんでね、ちょっととりあえず力の釣り合いだけ、まあ、こういう状況で飛んでますよということですね。で、この揚力を得るための方式が、気球や飛行船だったら、機能っていうか、まあ、ガスの袋に詰めたヘリウムだったり水素を使ったりと。で、重航空機だったら、まあ、今言った飛行機だったり、あるいはヘリコプター、回転翼だったら、まあ、翼を回して、羽ばたきだったら翼を羽ばたかせて、得るよと。そういう違いがあるよということですね。あと、もう一つ言っとくと、まあ、水力もジェットエンジンついてない場合ありますよね。ヘリコプターってそういうもの普通はついてない。羽ばたきもついてない。で、この場合は、揚力自体、揚力しかないんで、使えるものは、揚力自体を前面に少し傾けて、前向きの成分を水力として使うと、空気抵抗に対抗させるということをやってます。その意味では、羽ばたき機と回転翼機っていうのは、羽ばたき機というか、まあ生物ですね。羽ばたきをする生物と、回転翼機っていうのはちょっと似てる部分がありますよと。羽ばたきっていうのは回転しないでね、戻る。回転翼機っていうのは、いわば、羽ばたきのエクストリームというか、羽ばたきをして帰ってこない360度羽ばたいてるっていう、羽ばたき続けてるという言い方も多分できると思うんで。まあ、ちょっと現象としては違いますけどね。結構。まあ、それはいいか。はい。で、次にちょっと飛行機を例にとって、機体の各部分の名称の話をしないと話が進まないなと思って、ちょっとこれ大学のシラバスを作ってる時も、これちょっと早めにしとかないと話進まねえなと思って書いたのを忘れてたんで、まあ、要するにもうなんか大学の講義みたいになっちゃうんですけど、あんまりやりすぎるとね、ちょっとあれなんだけど、まあ、話だけどこまでできるかちょっとわかんないですけど、絵を見せないっていうのは。絵を見てもらった方が絶対早いんですけどね、こういう話っていうのは。まあ、でも、気軽に聞けるポッドキャストで、できる限り、ゆるくやろうというところで。まず、一番大事なのが、主翼ですね。グライダーで、しかも、無尾翼グライダーとかもあり得るんで、一番飛行機で何が必要かって言ったら主翼ですね。それから次は胴体、おそらく。まあ胴体にいろいろ物を入れたい。まあ主翼に入れる場合もあるけど、胴体にも入れる。それから、その主翼の、だいたい後ろの方にですね、胴体がグッと伸びて、その後ろの端っこにだいたい水平尾翼、それから垂直尾翼がつくと。で、それから他に、まあ、エンジン、プロペラなどの推進装置が 胴体の前の端っこ、あるいは、主翼の左右1個ずつ、あるいは4つとかね、つけることがあると。あとは、ランディングギアですね、降着装置が普通は必要になると。足とタイヤ、まあタイヤっていうか本当はホイールっていうんですけど、それから、あとは、まあ、操舵関係の動力や航行力装置っていうものが必要になると。でも当然、人が乗る場合はコックピットとかもいるし、あと、まあ、いろんなシステムが実はあるんですね。例えば燃料系統とか、電気系統とか、通信、広報、などなど、いろんな、まあ、例えば、あと、氷がね、欲に氷が張っちゃったら困るんで、まあ、防氷系統、上氷系統とか、システムとか系統って言うんですけど、まあ、そういうものがいっぱいあるんですね、実は飛行機って。まあ、他の車とかもあると思うんですけど、いっぱい。ちょっと車のこと実は一番よくわかってないんですけど、まあ、飛行機の場合は、もう、いっぱいあると、こういうものが。で、パイロットもそうだし、まず設計者もそうかもしれないですけど、まあ、整備士はこういうことをかなり、なんていうか、全体的な話を最初にガシガシ、最初にもそうだし、後の方でもそうだけど、まあかなり勉強すると。で僕は一応整備士は、二等航空運航整備士っていうのを昔、学生の時に取ったので、まあその辺の、ちょっと昔もう20年ぐらい前ですけど、おぼろげながらの記憶が残っている部分があると。ただ、勉強したのは、飛行機の、しかも限定されたものなんで、まあちっちゃい飛行機ですね。で、実習したりしたんで、まあ、あまり大型機のジェットエンジンとかの話は知識レベルでしか知らないんですけど。うん。まあ、それはいいや。それで、まあ、大体のものってのは飛行機の模型とかね、ちっちゃい時から見てるんで、なんとなく、あと飛行機乗ったりしてると思うんで、わかると思うんですが、大事な話、飛行するってなった時に大事な話として、動翼っていうものがあります。動翼は動く翼、翼と書いて動翼と読むんですが、要するにこれ操縦のためのですね、飛行して、まっすぐ飛ぶだけじゃなくて、まあ、曲がったりしなきゃいけないと。上昇したり下降したり。そのための小さな動く翼です。で、これは3種類あって、エルロン、エレベーター、ラダーというものがあります。でこの話をするときに、飛行機のですね、回転の動きっていうものを言わないといけない。まあ、合体飛行機をですね、まあ、重心周りにの、まあ、出点じゃなくて合体かと思ってもらいたいんですが、まあ、変形しないですね、物体、板みたいなものと思ってもらえばいいんですが、これがどういう運動をするかって考えるときに、合体の運動っていうのは60度とよく言われるんですが、平身の30度と回転の30度。平身っていうのは要は、上下左右前後ですね。この30度。まあ、これはちょっと説明する人ないと思うんですが、回転の方ちょっとややこしいんで、3つ、回転も角度3つあるんですが、それは飛行機の場合、ロールピッチ用とよく言われます。で、ロールピッチ用それぞれに対応するのがエルロン、エレベーター、ラダーというものになります。まずロールっていうのはどういう回転かっていうと、機体の前後軸周りの回転ですね、で、ピッチっていうのが左右軸周りの回転、つまり上下の頭上げがピッチで、ロールは、ごめんなさい、戻るとロールは、主翼の端っこですね、右左の翼端が上がったり下がったりすると、そういう回転ですね。まあ、要は旋回するときにやるやつ、バンクとも言いますけど。で、最後、用っていうのは、首振りですね。左右への首振り。頭を右、左、こうやって振るというのが用。それで、まあ、これはいいんですが、じゃあもうちょっと詳しくというか、まあ、エレベーター、ラダー、エルロンの順番に、ちょっと順番変えますけど、わかりやすい順に、もうちょっと説明します。で、まずエレベーターっていうのは何かっていうと、水平尾翼。ですね。まあ、ちょっと水平尾翼と地上尾翼はおそらく説明しなくてもわかると思うので、それはググってくださいにしますが、エレベーターは水平尾翼の後ろの端っこにつくと。まあ、もうちょっと説明した方がいいか。水平尾翼はまず何からできているかっていうと、まあ、胴体の後ろの方についている板ですね。翼型を一応してます。対称翼型が多いと思うけど。で、 これは2つの部分に分かれていて、水平安定板っていう動かない部分が前の方についてて、後ろの方の端っこだけちょっとですね、実は動く部分があると、パタパタ。でそこをエレベーターと呼びます。で、エレベーターの動作なんですが、操縦桿をですね、コックピットの中でパイロットが操縦桿をぐっとこう後ろに引っ張ると、まあ映画とかで見たことあると思うんですが、これをすると何が起きるかっていうと、このエレベーターがの後ろの端っこについて、ごめんなさい、整備翼の後ろについているこのエレベーターの、後円がですね、上に持ち上がるような曲がり方をします。曲がり方っていうか回転をします。でそうすると、水平尾翼の翼型っていうのは、後円が上に曲がる形になると。でそうなると、水平尾翼全体で見たら、揚力は下向きに出るんですね。で、そうなると、重心周りのモーメント、あるいはトルクっていう回転の、力というか、回転力って言っていいのかな。まあ我々はモーメントとかトルクとしか言わないんで、回転しようとする勢いと言っていいのかな。まあそれがどういうものが生じるかっていうと、重心周りでは、重心より後ろにですね、下向きの力が生じてるんで、頭を上げるようなトルク、あるいはモーメントが生じると。つまり操縦桿を引くと頭が上がると。まあこういうことですね。で、逆に操縦桿を前にグッと押し込むと頭が下がると。こういうことになります。これがエレベーター。で、次はラダーなんですが、ラダーは垂直尾翼の後ろについています。で、これを操作するのは操縦桿ではなくて、普通はラダーペダルという足ですね。足を、の、まあフットレバー、フットバーだったり、まあペダルだったりするわけですが、このペダルを例えば右のペダルを踏み込んだ場合、上から見た翼型、垂直尾翼を上から見た時の翼型の後円が右に曲がります。そうすると垂直尾翼全体では左向きに揚力が発生する。で、そうすると重心周りで考えたら、重心より後ろに左向きの力が生じるので、頭は反対側にですね、右へ振られると。首は右に振られる。で、つまり右のペダルを踏むと、頭が、首が右に振られると。左のペダルを踏むと、左に振られる。これだけの話ですね。うん、まあ、こう、なので、エレベーターとラダーは比較的シンプルというか、わかりやすい。で、最後、で、それぞれがエレベーターがピッチで、ラダーが要だったわけですね。の、周りの回転と。ピッチ角と言ったり、要角と言ったりします。で、最後、エルロンなんですが、エルロンはロールを制御する動翼なんですけれども、これは2つでワンセットになっていることが多いですね。で、どういうものかっていうと、ちょっと複雑なんですが、これは右と左、左と右っていうのか普通は飛行機だと。両主翼端の、だいたいまあ端っこの方につくことが多いんですが、の後円についているもので、後円側ですね、についているもの。で、パタパタ動くと。で、動き方は、まあ、ですね、操縦桿を右へ倒したとする、します。つまり、右へ、まあ、旋回したい、右へバンクしたい、ロールしたい、という時に、どうなるかっていうと、まず右のエルロンが上がって、左のエルロンが下がる、という状況になります。で、そうすると、右側では揚力が減るんですね。あるいは、まあ、下向きにちょっと出るかもしれない。これは、まあ、翼型によるんですが、下向きにまで行かなくても、まあ、揚力、上向きの揚力が減ると。一方、左では、エルロンが下がっているので、揚力がちょっと増えると。そうすると、右と左で不均衡ができるので、重心周りには、右に回転する。後ろから見て、時計回りに回転する。で、つまり、操縦桿を右へ倒したら、右にぐるっと回転するという、所望の回転が達成できました。まあ、ロールができましたね、と。そういうトルクが出ましたねと。これがエルロンです。ちょっとここややこしいんでね。一番いいのは、自分で模型飛行機、おもちゃでもいいんで、子供用とかでもいいんで買ってきて、ここが曲がってこっちで、あ、こうなってこっちに回るな、みたいな。こうやってみるのが一番いいと思います。まあ好きだったらね。それで、あと、まあ、一応、その、機体の関係で言ったら、高揚力装置っていうものもちょっとだけ触れておきます。これ、ま、前回もちらっと言ったんですけど、まあ、フラップっていうのが、 エルロンと違う位置についているですね。同じ主翼についているんですが、エルロンとはちょっと違う、もうちょっと内側についていることが多い、板ですね。これも動翼って言っていいかもしれないんですが、まあ動く部分。で、基本的にフラップは、上には曲がらない。下にだけ曲がる。揚力を増やしたいことがだけ、減らしてもね、しょうがないんで、しょうがないってことはないんだけど、まあ、フラップは、そういうもの、増やしたいので、下にだけ曲がって、揚力を増やすと。で、ただ、効力も増えちゃうので、離陸時とか着陸時にだけ使うと。で、離陸時は、角度設定としてはちょっと浅め。20度。確か15度から25度とかだと思うんですけど、まあ、角度はちょっとそれぐらい。っていうのは加速したいからね、効力が、空気抵抗があんまり大きいと加速が妨げられちゃうので、そのぐらいで、揚力を稼ぎつつ加速もする、したいと。で、一方、着陸の時は、むしろ減速したいんですね。加速したくない。ので、揚力も稼ぐし、効力も稼いでいいので、もっとガッと下げて、確か45度とかね、場合によってはすごい下げると。いうことをやります。それがフラップ。で、あとは、ですね、前縁側にある装置として、スロットってやつとスラットっていうのがあります。まあちょっとスロットあんまりもう最近見ないと思うんで、スラットだけ話すと、まあ要するにこれ前縁フラップということもある。まあインターチェンジブリーに使ってるのか、まあちょっと違うものを指してるのか、人によったり定義によったりすると思うんですが、要するにざっくり言うと、前側にあるフラップみたいなものと思ってください。これもやっぱり揚力を増やす効果があると。それから、あとは、スポイラーですね。スポイラーっていうのは、さっきフラップで揚力増やしたいって言ったんですが、揚力を増やさない、あるいは揚力を減らして、むしろ、あとは、効力を増やしたいという場合があります。これどういうことかっていうと、最近のジェット旅客機はあまりに、空気抵抗がもともと小さい形状になっていると。いわゆる流線形っていうんですかね。まあ、それが進みすぎていて、過ぎているって言うと変だけど、まあ、巡航中は空気抵抗をとにかく徹底的に減らしたいんで、減速性能が悪すぎるということらしいんですね。減速したいんで、急激に減速したいんだけど、なかなかそれができないと。で、フラップだと、下ろしちゃうと、揚力も増えちゃうと。揚力を増やさずに減速だけしたい。あるいは、むしろ揚力を減らしつつ減速したいような場合、まあ、降下したい場合ね、増えてもしょうがないんで。そういう時どうするかっていうと、そのスポイラーっていうのを使います。それは、まあ、揚力をスポイルすると。いう、多分、ダメにしちゃう、ぐちゃぐちゃにしちゃうっていうような意味合いだと思うんですが、これはもう単純でもないか。翼の上にですね、主翼の上に、上側に立ち上がる板ですね。ガパッと。これは多分飛行機乗ってる時に見たことある人も結構いるんじゃないかと思うんですが、多分最初見たらびっくりすると思うんですよね、これ。なんとなくフラップは、おーって感じでいいんですけど、スポイラーは、こんなとこに板立てちゃって大丈夫みたいな。ガパガパッとこう開いてですね。本当にただの四角い板みたいのがガバガバっていっぱい左側だけ、まあ、左右それぞれで3つ4つ旅客機だと立ち上がると思うんですが、あれが、スポイラーですね、特に飛行中に使うものがフライトスポイラー、地面で使うのグライドスポイラーって分けたりすることもありますけども、そういう、揚力を減らしつつ効力を増やして、まあ、減速してかつ降下したいというような時に使います。で、これ、降下してて、降下すると、位置エネルギーを運動エネルギーに変換しちゃうんで、勝手にほっとくと、速度がどんどん上がっちゃうんですね。で、当然飛行機って速度の限界があって、あんまり速くなりすぎると、振動が激しくなったりして、空中分解しちゃうという危険もあるので、適度に速度を落としつつというか、まあ、維持しつつですね、増やさない状態で降下しなきゃいけないっていう、着陸しようとしたらですね、そういうことがあるので、まあ、ああいうものを使うみたいですね。はい。で、フラップはちなみに、左右、基本的には同じ対象にですね、下ろして使います。エルロンと違う、一番、まあ、見た目で分かりやすい違いはそこですね。形とかを、下ろし具合とかも違うんですけど、明確に違うのは、フラップは左右どっちも下ろすと。同じだけ下ろすと。それがエルロンと違います。そうじゃないとね、回転のトルク、ロールのトルクが出ちゃうので。で、スポイラーの場合は、基本的には、両方、地面で使うグランドスポイラーの場合は、両方同じだけ上に立てるんですが、フライトスポイラーの場合は、例えばエルロンの補助としてですね、右と左の開き具合を変えて、これもロール制御に使ったりすることはあるようです。 あとですね、翼端デバイスの話、翼端版とかウィングレットとか、また最近だとね、ブレンデッドウィングレットっていう主翼から、翼端の方のウィングレットまで綺麗に繋がってるやつとかいっぱいあるんですけど、その話し出すと長くなるんで、ここはカットで行きましょう。はい。まあ、後でね、鳥の翼端の、羽の、風切りの羽とか、とか、イマジネーションとかの話が出てきたら、そこで話せばいいかなと。まあ、後でって今日はやらないと思いますけど。ちょっとここからですね、違う話をしようと思ってたんですが、どうしよう。まあ、今関連してるからいっか。座標系の話っていうのはちょっと、箸休め的な、まあ、こっちの方が重いんだけど、挟んどくと、ですね、座標系、どういうことかっていうと、飛行機の飛行を考えるときに、まあ、大きく2つ座標系を考えることが多いと。で、要するにグローバルの座標系っていうものとローカルの座標系っていうものを普通は考える。グローバルの方は世界座標系とか地球座標系って言ったり、あるいは、慣性座標系と言ったりもしますけども、普通は、その、まあ、世界に固定されているというか、なんていうんですかね、自分の移動体とは関係なく、存在している、固定されていると考える座標系のことですね。まあ、要するに、飛行機が、あるいは、まあ、動物の飛行でもいいんですけど、普通、短距離、数百キロ程度で考える場合、まあ、フラットな地面があって、鉛直方向があって、っていう、そういう、それで十分なんで、まあ、地球の丸みとかもあんまり考えないことが多いですね。まあ、もっと長距離飛行する場合、まあ、数百キロ以上とかなってくると、多分考えないといけないと思うんですが、まあ、大体そういう、まあ、球面座標とか考えることは自分はあんまりやらないですね。もっと短距離のことしかやらない。まあ、短距離っていうか数百キロもいかないな。長くても数百メートルとかだと思うんで、自分の扱うね、バイオメカニクスレベルだったら。渡り鳥とかになってくるとまた違うと思います。あと飛行機の、それこそジェット旅客機の飛行とかになってくるとちょっと違うと思うんですけども。それともう一つローカルの座標系っていうのは、これは、要するにさっき言ってたロールピッチをとかするのが、この、これですね。機体の、に乗っかった座標系っていうものが、グローバルな座標系に対してずれていくと。最初は一致してたのが、まあ、ずれていくっていうのを、ずれを表すのが、まあ、ロールピッチをみたいな。回転の角度と。角度っていうのはそういう二つの座標系の位置関係を表すのが、まあ角度と思った方が多分いいのかなと思います。まあって言ってもこれ物理に慣れてない人だとあんま意味わかんないかもしれないけど。で、そのローカルな座標系ってのはいくつとってもよくて、まあ機体の座標系、重心にとって、重心に原点を置くことが多い。まあ動体座標系って言ったりもするけれども、まあそれが一つ取ると思います。で、あと、座標系って言ってるからには、原点と XYZ のベクトルが必要なわけですけども、まあ、そのベクトルは2つ決めれば、あと1つは外積で決まるんで、まあ、どうにかして2つ決めてやると。で、飛行機の場合、まあ、さっき言ったロールピッチ用を、まあ、ベクトルに、の回転軸ですね、をベクトルに取ることが普通は多いんで、そうするとですね、これどっちをプラスにしたいかっていう考え方で、ロールの場合は、まあ、前ですね、をプラスにしたい。まあ、これは飛行方向、こっちは回転方向はどっちでもいいと思うんですけど、まあ、飛行方向を前にしたいっていうので、まず X は前に取ると。それからピッチは頭上げを多分正に取りたいので、右を Y にすると。Y のプラスにすると。で、最後残るのは、じゃあ、しょうがないんで、要は、これは外積でも決まっちゃうんで、前と右をの外積を取ると下になっちゃうんですね。で、下向きを Z に取ると。で、実は飛行機っていうのは、こういう、Z、プラス Z は下という取り方をするのが一般的なようです。ちょっとかなり、物理普通にやってる人とかしたら、えって感じなんだけど、多分車も違うと思うんだけど、車は Z 上なんじゃないかな。わかんない。あと CG 業界だと Y が上とかね。まあ、いろいろ業界によって違うんだけど、取り方は。まあそういう風に取ることが多いです。ただ生物業界っていうか、まあ我々っていうか、うちの僕の出身ラボのグループの場合は、ちょっとこれなんか気持ち悪いっていうことだったのかわかんないけど、まあ Z を下向きに取らないですね。あえて Z を上に取るために、Y の方を変えてですね、あ、Y じゃない、X か。X だね。X を後ろにしちゃうということをやってました。なので、X が後ろ、で Y は右のままで、Z は上と。いう取り方をしてました。 で、まあそれが動態座標形なんだけど、まあ要するにそれ人によって定義が違ってもいいという意味ですけども、さらにですね、ローカル座標形ってのは別にいくつ取ってもいいんで、例えば、後々出てくるかもしれない、まあ、羽ばたきが起きたら、その羽ばたきの羽ばたき面、ストロークプレーンっていうのがあるんですが、まあ、その、のを座標形に取るということもできます。で、その場合、例えば、まあ、重心周りに取るか、あるいは、羽の、翼の付け根周りに取るか、まあ、そういう、あと、翼座標形っていうのも当然作ることができる。羽ばたいてたら、それにくっついて移動するような、というよりは、まあ、羽ばたき運動っていうものを定義するためと言ってもいいかもしれない。そういう翼座標形と、そのストロークプレー座標形の間の角度関係を持って、羽ばたき運動っていうのは定義されるという理解をした方がいいと思うんですが、まあそういうこともできる。で、さらに、骨一本一本にも座標形定義したり、羽一枚一枚にも座標形定義したりできます。で、ここまで来ると、もう、ロボットとかね、マルチボディダイナミクスみたいな人たちの世界になってくるんで、まあちょっとそこは深入りするのはやめとくというか、まあ自分はちょっとそういう研究を一瞬やったことがあったんで、少しだけわかるんですが、まあそういうこともある。まあこれが座標形の話で、多分ちょっとここは意味わかんないなっていう人が多いと思うんで、飛ばしてもらえばいいと思います。はい。で、ちょっと話を携帯に戻してですね、翼型、の話をちょっともうちょっと前回チラッとだけしかしてなかったんで、もうちょっとだけ話すと、といってもそんなに細かいことは言わないんですが、まず翼型エアフォイルって言ったり、イギリス英語、ブリティッシュイングリッシュだとエアロフォイルと言いますけども、これは何かっていうと、翼の断面形状ですね。ウィングクロスセクション、セクションズ、マックス系な。これはどういう定義かっていうと、まあ、断面っていうことでざっくりとしか定義してないんですが、多分これもね、厳密に定義すると人によって違うと思うんですが、まあ、例えば流れの、前回言ってた相対流の方向と、のベクトルと、あともう一個ですね、延直方向あるいは、背腹方向にのベクトルみたいなものを2つ定義すれば平面ができますよね。ベクトルが2つあれば。で、それによってその平面で翼を切った時の断面形状。切るっていうことはどっかの位置で切らなきゃいけないんで、翼腹位置を指定してやって、翼腹っていうかまあ、左右方向の位置をですね、指定してやって、平面で切ってやった場合の翼断面形状のことを翼型と言います。で、いいと思います。ただ、流れ方向でいいのかっていう、これ翼長方向のベクトル使った方がいいんじゃないか。あ、翼長じゃねえ、翼弦か。翼弦方向のベクトル。あと、まあ、背腹方向を使うのか、延長方向を使うのかっていう、これ実は、多分任意性があるんだと思うんですよね。その、どういう定義をするかっていう。うん、あとは、まあ、その、今、定義、切るという言い方をしたけど、飛行機を作る側の発想からすると、先に翼型があってですね、その翼型を、翼長方向、あるいは翼腹方向にエクストルードすると、押し出す。押し出し加工みたいな、こう、同じ形で、こう、金太郎飴っていうんですかね。こう、ずるずるっと伸ばすような。そういう風に作りますよっていう制作側は多分そういう元々はそういう発想だったんだと思います。ただまあ、例えば、鳥のね、飛行中の鳥の、じゃあ翼型は何ですかみたいな話になった時には、なった時にはっていうのになったんですが、ハチドリとかね、フクロウとか。そうすると我々としてはそれを何とかして定義しなきゃいけないんで、元々翼型があるわけじゃないんで、まあどうやって定義しようっていろいろ考えるわけですよ。だからまあどっかの断面で切らない、平面で切らないとね、つってこうやっていろいろ考えるということをやります。次、翼腹と翼長の話。これは前回したかもしれないんですが、どうだったかな。まあ翼腹は左右の翼端の距離。で、鳥の人は翼回長と言うってことでいいんですが、翼長の話をしてなかったかもしれない。翼長っていうのは、まず昆虫の場合は簡単で、翼の付け根、羽の付け根から翼端までの距離。まあ、翼端をどう定義するかっていう問題もあるんですが、まあ、今回ちょっとそれ置いといて、翼端はエイヤで決めるぐらいに思ってください。実は任意性があるというか、まあ、決めようがないっていうべきかもしれないけど、一番遠い、厳密にやろうとしたら逆に、翼根っていうか翼の付け根、ウィングベースっていう、なんだ日本語だ、翼根でいいかな、そこから一番遠い距離にある、まあ、同心円を書いてですね、同心円の直径をどんどん広げていった時に一番遠い交わる、翼と交わる同心円の、まあ、距離って思えばいいかもしれない。それ そこを欲探とむしろ定義すると言っていいのかもしれない。確か、サイモンとかさって定義してたような気がするけど。まあ、そう、厳密な定義はちょっと置いといて、まあ、そういうもんですと。で、もう一個鳥の方ですね。あ、ちょっとコウモリの業界知らないんで、とりあえず鳥に行くと、これ鳥で翼鳥っていうと全然違う話なんで、これかなり危ないですね。まず、鳥で翼の付け根っていうとどこかっていうと、普通肩関節、ショルダージョイントだと思うんですが、まあ、そこから、例えば、初列カザキリの P9 の端っことまでの距離とかじゃないんですよね、翼鳥っていうと。ちょっとこれは言葉で説明するのも僕の能力ではほとんど無理なんで、細かい定義はまた後で絵を見てもらった方がいいと思うんですが、違いますと。これ標本あるいは、標本に限らないか、捕獲した時にささっと測れる距離みたいなね、そういう定義になってるんですよ。翼鳥ってオーニソロジーっていう鳥類学での翼鳥っていうもの。だから、ちょっとこれ定義がかなり違うんで、比較するときとかは気をつけないといけないです。で、しかもその翼鳥の測り方もなんか3種類あるとかね。平面的にこう、ぐっとこう、平らにした場合としない場合で、ちょっと違うから、それもなんか測り方があるみたいな。あともう一個なんか忘れたけど、あるんですよね。ちょっとこれはだから、また後で細かい話なんで、触れるかもしれません。そのうちね。で、次、翼弦鳥なんですが、まあ、翼弦っていうのは、さっき言ってた翼型のを見たときに、前縁から後縁までの距離。まあ、前縁と後縁をどう定義するかっていうのも実はあって、これ曲率最大値、前側の曲率最大値と後ろ側の曲率最大値で大体定義できちゃうと思うんですが、曲率、あるいは曲率半径が最小でもいいかもしれない。そっちもわかりやすいかな。それで前縁と後縁定義して、まあ、その二つの点を、ビッとこう直線で、あるいは線分で結ぶと。その時の長、それが、まず翼弦ですね。で、それで前回は向かい角を、これに対する風の角度で定義してたわけですが、翼弦の長さ、翼弦長の話ちゃんとしなかったかもしれない。まあ、その、要するに、翼弦の長さが翼弦長と呼ばれる。コードレングス。で、ただ、一般的な翼の場合、翼弦長って別に、一定ではないんですね。翼腹方向に異なっていると。大きさが、長さが違う。完全に上から見たときに真四角なね、長方形の翼だったらいいんですけど、一定なんですけど、そうじゃないことが多い。そうすると、翼弦長っていうのは場所によって違うので、まあ、平均的な値っていうものを取ることがあって、それは平均翼弦長とそのまま呼ぶんですが、ミーンコードレングス。いうことがあります。で、これなんでそんなものがいるかっていうと、この次の話で、アスペクト比というものを出したいことがあります。で、これなんでかっていうと、あ、ちょっと何の話か定義をしないといけない。まずこれは、翼の横方向の幅ですね、翼腹など、あるいは翼長を、縦方向の長さ、要するに翼弦の方向の長さですね、で割った比率。これをアスペクトレシオ、アスペクト比と呼びます。アスペクト比自体はいろんな業界で使われる言葉で別に航空業界だけじゃないんですけど、例えば、テレビのね、モニターとか、スマートフォンのモニターみたいな、あと動画のね、縦の横の比、アスペクト比って言いますけど、今の航空の話で言ったら、横と縦の、この長さの比。で、当然次元は長さを長さで割ってるんで、次元は無次元になるんですけど、ですね、で、これ定義、が今そうやって言ったんですが、これもやっぱりちょっと厳密に考えていくと、いくつかあり得て、翼腹を使う場合、翼回長でもいいけど、左右の翼端間の距離を使って、やる場合は、翼腹を平均翼弦長ってさっき言ったやつで割る、ことになります。あるいは、翼長を使う場合は、1枚のですね、翼に関して、のアスペクト比っていうものも出すことができますね。翼長、平均翼弦長で割ると。この場合、平均翼弦長は1枚についてる。で、一方、平均翼弦長出すのちょっとめんどくさいんで、それよくわかんないけど、翼面積だけがわかっているという場合もあります。でその場合は、翼腹を自乗してから翼面積で割るということで、出すこともできます。こっちの方がよく使い勝手もいいというか、多いかもしれません。で、もちろん、羽1枚だったら、翼長、を事情してから1枚の翼面積で割ると。 いうやり方もあります。で、これ、ヤスパイク突起なんでで、なんなのこれっていう、要するにその細長ければ大きくなるってことなんですけど、一言で言うと。で、その細長い方が、翼の性能っていうのは空気力学だけ考えるといいんですね。ちょっとこれ前回ちょっとだけ触れてないか。まあ、空気抵抗の中身、抗力っていうものが、いくつかにさらに細分化されるとか、いくつかの成分からなっている。ですが、まあ、そのうちの誘導抗力っていう成分が、あってですね、アスペクト比が大きければ、誘導抗力は小さくなると。細長ければ細長いほど、この誘導抗力っていう成分はどんどん小さくなるということがあります。なので、翼っていうのは上から見たときに結構細長いっていうのはこういう理由ですね。ちょっと誘導抗力についてあんまりどこまで話すか難しいっていうか、また話し始めると長くなっちゃうんで、そういうものがあるよという話だけにしとこうかな。難しいな。まあ、翼端渦っていうものが、これはまた次回にしよう。次回以降。やめとく。ただですね、ちょっと今、形態の話をずっとしてきてるんで、もう一個どうしても触れなきゃいけない。翼平面形の一般的な話。で、まず翼平面形とは何か。単に平面形っていう場合もあるんですが、これ上から見た時の翼の形ですね。だから今言ってたアスペクト比の話とかも上から見た時の話ですね。で、この形っていうのがさっきもちらっと言ったんですけど、まあ長方形みたいな形が一番シンプルですね。例えばセスナ機ってよく言われるような小型飛行機とかはこういう形になってる。まあおそらく作りやすいんでしょうね。翼型が全部同じで、単に真横に押し出せば作れると。CAD 的にも作りやすいし、多分製作的にも作りやすいと思いますけども、これが一番簡単で。で、アスペクト比も横にどんどん伸ばしていけば大きくはできる。一応ね。ただ、ちょっと細かい話は省きますけれども、これが、空気力学的に最適ではないんですね。長方形、あるいは矩形って言ったりもしますけど、一番最適なのは何かっていうと、楕円翼と呼ばれるような、形。まあ、構造的に、理学、ごめんなさい、ジオメトリカルに、幾何学的に楕円である必要は必ずしもないんだけど、まあ、幾何学的に楕円であれば間違いなく楕円になる。これ何かっていうと、翼腹方向の揚力係数がですね、均一になるような分、翼弦長分布であればいいんですけれども、まあそれが一番空気力学だけ考えると最適とよく言われています。空気力学というのはですね、陽光比ですね、前回言ってた揚力を効力で割った値を最適にしたかったらって言ったらいいのかな。ただ、これ構造的にこれがまたいいかっていうと、また別っていうか、構造の話は入れてないんですね。例えばそのさっき言った矩形翼だったら、翼端に行けば行くほど、翼の付け根にかかるトルクっていうのは大きくなっちゃうと。で、考えればわかると思うんですけど、例えば人間がですね、腕を真横にこう伸ばして、その状態でダンベルを持ったとか、ペットボトル、2リットルのペットボトルを持ったら肩疲れるでしょっていう話ね。で、それ、同じペットボトル、あるいはダンベルを持ったままで、こう、腕を畳んだら結構楽になるじゃないですか。ね、肩にかかる力っていうのは、それなりに減る。まあ、力というか、トルクなんだけど。同じ、質量を持ってるんだけど、肩にかかる負荷が違うということで、要するに細長い、てか、横長ですね。横長でどんどん伸ばしていくと、肩にかかる負荷が大きくなってしまって、そこを、飛行機、あるいは生物で考えると、どんどん補強しなきゃいけない。めちゃくちゃ重くなると。飛ぶの大変になると。いう問題があります。なので、まあ、基本的には翼端に向かうほどどんどん細くなっていく、テーパーをつける。翼弦長を小さくした方がいいってことになります。で、さらに、羽ばたきになってくると、これを動かさなきゃいけない。ね、ダンベルを持ったまま、腕をブンブン振る。大変ですよね。で、ダンベルをやめて、軽くして、ダンベルをポイって投げ捨てて、パタパタ振ると、まあ、楽でしょ、比較的ね。ということなんですよ。そういうことです。構造的にもあるよと。まあ、ちょっとその空気力学の話から離れましたけど。あとは、後退角、前進角と上半角か半角か。 ここぐらい辺で終わりかな。まあ、これ簡単な、あ、でもな、これ上半角交換の話しなきゃいけないんだよな。うん。まあ、簡単にしとくか。後退角、前進角っていうのは、さっき言った、長方形、矩形翼っていうのは、をまず基準に考えるとですね、これは後退角、前進角0と。で、上から見たときに、ざっくり翼を左右ですね、前に振るか後ろに振るかという、それが説明なってんのかなこれ。ですね、ジェット旅客機、普通のジェット旅客機、あるいは戦闘機でもいいけど、大体は後退角です。あれ後ろに曲がってるねという、あれが後退角。だからほとんどの飛行機は後退角ですね。あの旅客機はね。で、いわゆるセスナとかそういう小型の飛行機で結構前進も後退もしてないような翼ってのはありますけれども、で前進翼持ってる前進角を持ってるような飛行機っていうのはかなり少ない。ほとんどないって言ってもいいかもしれない。戦闘機とか実験機でわずかにある。いうぐらいですかね。今だと。ただ、まあ動物だと、ちょっとだけ前進角持っているものとかはいるんですけど。で、あと、上半角と下半角、なんですが、これはですね、今度上からじゃなくて、後ろから、あれ前からでもいいんだけど、普通は後ろから見る。後ろから見た時の翼の、上下の反り具合ですね。翼端が翼の付け根よりも上にある場合、これが上半角。逆に翼端よりも翼の付け根よりも翼端が下に下がってる。これが下半角と言います。上半は上に反対の半に角度で上半角と。下半角は下に反対の半に角ですね。で、これが何に効くかっていうと、あ、さっき後退角と前進角の話しなかったけど、じゃあまとめて、ですね、この上半角がある場合、あるいは後退角がある場合に上半角効果っていうものがあります。これはどういうことかっていうと、話はちょっと細かい話省きますが、ロールした後にですね、飛行機が右か左にロール、あるいはバンクと言ってもいいけど、回転したとき、機体軸周りにくるっとちょっと回転したときに、それを戻すような効果っていうのを上半角効果っていうものがあります。要するに、特にですね、操縦しなくても、ただ飛んでるだけで戻ると。これ何が嬉しいかっていうと、なんか風を受けたときにですね、突風を受けて、例えば右の揚力だけガッと上がっちゃったと、右の翼だけ揚力がガッと上がっちゃったら、左にロールしちゃうんですね。ちょっとだけ。ちょっとかわかんないけど。で、その時に、いちいち操縦で、お、ちょっと左にロールしちゃったから右に戻さないとってやるのが結構大変だと。しょっちゅうそういうのあるとね。あるいはすごい細かいのがあると。で、それを自動的にある程度は戻ってくれないと困るよねということで、上半角効果っていうものをつけとくと。なので、ほとんどの飛行機、ほとんど飛行機は言い過ぎか。ほとんど民間機ですね。は、この、何らかの方法で上半角効果をつけとく。本当に上半角をつける場合も多いし、あるいは後退角で持たせる場合もあると。で、もう一個実は上半角を、効果を持たせる方法があって、それが後翼配置というものですね。で、これはどういうことかというと、胴体に対して翼がついている位置が、背中側なのかお腹側なのか、背中側のことを後翼と。高い翼と書いて、後翼配置と。で、逆にお腹側に近いところに翼がついているのは低翼、低い翼と言います。間が中翼と。で、旅客機、ジェット旅客機の場合は、だいたい低翼に最近はなってます。これはごめんなさい。先に、これは、後翼配置にしとくと上半角効果が得られるということが分かってます。なんだけど、ジェット旅客機は低翼になってる。これなんでかっていうと、メンテナンスとか、そういう話ですね。後翼にしちゃうと、あとですね、ランディングギアですね。足を翼の中に入れたいんで、そうすると、もしジェット旅客機で、後翼配置にして、かつ足を翼の中に入れちゃったら、足すごい長くなっちゃうんですね。それはやめたいと。足はなるべく、まあ、短くないんだけど、下に出したいと。うん。あ、まあ、胴体から出すこともあるか。これはちょっと一概には言えないな。まだやっぱりメンテナンスですかね。低翼にしといて、なるべく地面に近い方が、メンテナンスしやすい。空港でね。 多分それが結構あるのかなと思います。で、その代わり、まあ、上半角をちょっとつけとく。と、あと、まあ、交代角結構あるんで、あの、ジェット旅客機の場合は、それが上半角効果を持ってくる。で、ジェット旅客機なんで交代角ついてるかっていうと、これはその、上半角効果を持たせたいんじゃなくて、飛行速度が速いんでね、マッハ数が 0.8 とか、85 とか、なので、これはちょっと今回話さないんですが、その、マッハ数が高い時に、交代角を持たせた方が、衝撃波の影響が小さいよという、そういう話が関係してきてるって。まあ、要するに、流れ方向の、違うか。まあ、いいや、ちょっとこの話やめよう。別の理由でちょっと交代角がもともとついてるということです。なので、実際昔のね、ジェット旅客機になる前の、飛行速度が遅いプロペラ旅客機の時代は、交代角あんまついてないんですよね。あの、コンステレーションとか、それぐらいまでの時代っていうのは。うん。で、でも低翼配置なんだよな。だから上半角結構あったのかな、これは。うん。まあいいや。それで、あ、ちなみに上半角はですね、あの、もともとこう、つけとく必要、旅客機だからって必ずしも上半角をバキバキにつけとく必要はなくて、これあの、飛行機乗ってたらわかるんですけど、実は、あの、飛行機の翼っていうのは結構しなるんですね。あの、板が薄い、外板の厚みっていうのは、かなり薄いので、あの、しなるんですよ。で、揚力が、地上にいると、あの、重力で下側に垂れてるんですけど、下側に垂れてると言ってもちょっと上向いてんだけど、それが、離陸滑走が始まると、翼端がぐーっとこう持ち上がるんですね。で、上半角つくんですよ。これ揚力が発生するから。で、まあ、飛行中もずっとその状態を保つので、保つというか、まあ、離陸の時よりはちょっと小さいのかな。加速しない分、上下方向に。まあ、いいや、それは細かい話で。まあ、とにかく上半角が地上にいる時よりもちょっと多めにつくと、揚力のおかげで。まあ、それで十分な上半角が得られるようにちょうど設計されているということですね。うん。そんなもんかな。で、あと戦闘機はどうかっていうと、まあ、昔は中翼配置が多かったのかな、多分。でも最近だと、ま、大体後翼配置ですかね。ステルス戦闘機とか見てもね。うん。と練習機とか輸送機とかも後翼配置。で、後翼配置にすると、むしろ上半角が結構上半角効果がついちゃうんで、で、さらに後対角だとこれも上半角効果つくんで、逆にですね、上半角ではなく下半角をつけると。上半角効果を一部打ち消そうっていうようなことをしてることがあります。で、これなんでかっていうと、上半角効果はじゃあ嬉しいってさっき言ってたんだけど、本当に曲がりたいとき、本当に左に曲がりたいのに、勝手に右に戻すみたいな効果が、でもあるわけですよ、これは。で、そうすると、機敏な動きができなくなっちゃうと。いう問題もあるので、軍用機とか、あと、実は生物もですね、生物もほとんど後翼配置で、上半角効果多分自動的についてるんで、特に猛禽類とかですね、例えば、あえて前進翼にしてみたり、若干ね、あと、下半角つけたりということで、機動性を確保すると。安定性と機動性っていうのは基本的に普通はトレードオフの関係にあるので、まあそういう状況によって、あるいは、運用方法によってですね、違う形態にしていると。まあ状況によって変えるっていうのはちょっと生物のね、強みではありますけど、もう最近ネイチャーに出た論文もやっぱりそういう話、状況によって安定性と機動性を切り替えてるねみたいなのが出てましたけど、まあそういうことにもつながっていくと。で、飛行安定性について話すとちょっと終わんなくなるんで、今日はこれぐらいとしましょうか。はい。